エピソード78。今日はですね、私の大好きな食べ物であるお好み焼き、もんじゃ焼き、たこ焼きについて語っていきたいと思います。世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ポッドキャスターのカイチです。いつも世界各国からカイチと学ぶ生の日本語を聞いてくださり、本当にありがとうございます。実はですね、前回初詣の話をしたと思うんですけれども、元日1月1日ですね、ニューイヤースデーに初詣行ったって話したと思うんですけども、あの凍えた後ですね、実は私たち友人と上野のお好み焼き屋さんと、まあもんじゃ焼きも食べたんですけどもに行ったので、まあ、その時ですね、あ、そういえばいつもなんかお寿司ですとかラーメンの話はしてるんですけれども、このお好み焼きですとかもんじゃ焼きってあまり今までこう登場した機会がなかったなと思って、今回取り上げてみました。お好み焼き、もんじゃ焼き、たこ焼きは実は日本人は結構好きな人が多くてですね、私もかなり好きですね、というかもう 大好きですね。で、実はですね、私の母もなんか最近たこ焼きにハマってるみたいで、なんか暇があればたこ焼きを焼いてますけれども、まあ、特にですね、このたこ焼きっていうのはもう間違いなく大阪が本場で、でもんじゃ焼きは東京、まあ、月島というエリアがあるんですけれども、もう地域地域によっておすすめの食べ物が実は違うんですね。でもですね、どれもこのお好み焼き、もんじゃ焼き、たこ焼き、まあ、どれを食べてもこれは基本的に全部うまいというところでございます。そんなわけで今日はですね、久々にグルメについて語っていきたいと思います。それでは今日も張り切っていきましょう。いやね、皆さん、お好み焼き、もんじゃ焼き、たこ焼きは好きですか？むしろあれですか、食べたことありますか？皆さんの国にありますかね、このたこ焼き、お好み焼き、もんじゃ焼き、すでに食べたことがあるよっていう人はですね、どれだけこの食べ物が美味しいのかということを分かってくれるかなと思うんですけれども、特にあれですよね、たこ焼きなんていうのはオクトパスが丸っこい中に入ってるというのは、多分あれですよね、ちょっとえってなりますよね。なんでオクトパスがそこの中に入ってるんだって話になるじゃないですか。まあでもやっぱ食べてみるとすごい美味しいと思うんですよね。まあどこの国の人が食べたとしてもあれは美味しいなと思うと思います。そんなわけでですね、まあオープニングでも話しましたけれども、私は1月1日今年のスタートの晩ご飯をこのお好み焼き、もんじゃ焼きを食べたんですけど、その店はですね、ちょっとたこ焼きはなかったんですけども、いや待てよ、今思い出しました、たこ焼きは実は年末にまた別の友人たちと食べてました。すごい酔った勢いで 2軒目とかに、この今日後でご紹介するお店のたこ焼き屋さんに行って、たらふくたこ焼きを食べてました。なので私は2021年の終わりはたこ焼きでガンガン食べ、で2022年に関しては、お好み焼きともんじゃ焼きでスタートを切ったというぐらい、私の食生活はこのもんじゃ焼き、お好み焼き、たこ焼き結構出てきますので、ぜひぜひ今日のエピソードを楽しんで聞いていってくれればと思います。そんなわけでですね、今日もまたいくつかに話題を分けてお話ししていきたいと思います。今日はですね、じゃあ2つに分けてますので、まず1つ目、世界でも有名なたこ焼き店、これがまず1つ目で、2つ目が、まあ、東京でもしもんじゃ焼き、お好み焼きを食べるなら、じゃあどこで食べたらいいですかっていう、この2つについて語っていきたいと思います。まず一番最初、世界でも有名なたこ焼き店ということなんですけども、まずこの話題に行くときにですね、 多分今皆さんが住まれているエリアとかで、あ、たこ焼き食べたことあるよっていう人は多分ですけれども、銀だこというお店を食べたことあるんじゃないかなと思います。この銀だこさんなんですけども、当然日本でもすごい人気があるお店です。ただ私がマレーシア、クアラルンプールですとか、あとはジャカルタに住んでた時もこの銀だこを食べてましたのでなんで外国に行って海外に行ってまで食べるのかってなると思うんですけども、やっぱ体が欲しちゃうんですよね、たこ焼きを食べたいな食べたいなと思ってこの銀だこさん調べましたところ、日本国外、日本の外ではですね、中国、香港、台湾にはやっぱ全部ありますよね。この前、結構前のエピソードでも挙げてました、ドン・キーホーテも台湾ありますし、で、台湾に続きまして、タイランド、マレーシア、韓国、インドネシア、アメリカ、今のところはこの辺りで、海外展開をしているのがこの銀だこさんのようです。これいつも語っていて思うんですけども、やっぱりこう東南アジアですとかアメリカ寄りにこの日本の企業はやっぱ距離が近いこともあって多分そうなっちゃうんですよね。これせっかく聞いてくれてるヨーロッパの人はですね、どうなってるんだと、特にフランスですとか、まあ、イングランドの方はですよ、いやいや待てよと私たちだってたこ焼き食べたいよって思ってる方多分たくさんいると思うんですよね。そういう方々はですね、ぜひこの銀だこのHR ですとかどっかにこうメールでもうぶち込んで、おい早くイングランドに来いよとかですね、言っていただければ、もしかしたら近い将来皆さんの都市にもこの銀だこさん、オープンするのかなというふうに思いますけれども、実はですね、このたこ焼きなんですけれども、やはりこのたこ焼きといえば大阪なんですよね。これはですね、日本を旅行されたことがある方、または大阪に行ったことがある方であれば、あー、また大阪のたこ焼き食べたいと思う方が多いのではないでしょうか。実はですね、その感じ、その感覚、フィーリングは日本人、特にまあ私のような、まあ、東北、まあ、秋田ですとか青森ですとか北海道の方々はですね、実は強く持っていて、本場の大阪に行ってたこ焼きを食べたいなと思うものなんですね。でなかなかですね、まあ、東京にこう住んでると毎回こう大阪に行って本場のたこ焼きを食べることはちょっと難しいかなと思うんですよね。なのでこう全国で食べれる美味しいたこ焼き店としてこの銀だこさんが人気になっているというわけでございます。まあ、ちなみに銀だこさんではなくてもですね、こう美味しいお店たくさんあるので、本当にラーメンと一緒で皆さんのこう好みによって、この店は私は好きですですとか、で私がこの店好きだって言っても友達はいやいや全然そこダメだよって言われる場合もありますし、大阪の人からするとですね、いやいやそんな銀だこなんて全然ダメだよっていうパターンも当然あると思いますので、これはですね非常に面白くて、皆さんの好みのたこ焼きを探してみるというのも一つ日本を楽しむ上で面白いポイントかなと思います。ちょっと話はそれるんですけれども、このたこ焼き実はですね、自分で作ることもできます。それはそうですよね、まあ、売ってるぐらいですから。でこれ実はたこ焼きパーティー、よくたこ焼きパーティーを略してたこパと言われているものがこのたこ焼きパーティーのことです。でこのタコパっていうのは何なのかっていうと、まあ、みんなで、まあ、お酒を飲んだりですとか、家でこう友達と飲んだりするときに、まあ、そのお酒のつまみとして自分たちでこうたこ焼きを焼くという文化があるんですね、日本には。文化なのかあれなんですけど、まだ若い方やられてるかあれなんですけど、私たちは実は結構これをやってます。で大阪の人がいるとすごい心強いんですよね。なぜならば結構大阪の人結構焼ける方が多いので、で一応たこ焼きの焼き機、本当機械が売ってます、アマゾンでも。実はですね、この売ってるのがあれだ、楽天グローバルみたいのがあって、このたこ焼き焼き機を買うことができます。実は世界のどこからでも買うことができます。 Amazon でも売ってます。ちょっとやっぱ金額は異なるんですけれども、このたこ焼き焼き器を1個持っていると、なんと、たこ焼きを自宅で焼くことができます。で、大体日本のスーパーマーケット、多分皆さんの国にもどこかしらこう日本のものを売ってるお店があると思うので、そこに行くとこのたこ焼きの粉っていうのが売ってます。実はこのたこ焼きの粉でなくとも、このたこ焼きは作ることはできます。なので皆さんの近くで売ってるスーパーマーケット、多分小麦粉ですとか、あとは卵ですとか、あとオクトパス、まあ、なければですね、別にチーズでもウィンナーでもいいですし、まあ、何でも中にあんまず邪道ですけども、まあ、そういうのもできますので、実は結構簡単に楽しむことができるのがこの銀あのたこ焼きです。なのでぜひぜひ皆さん、近くに銀だこがない、日本のたこ焼き屋さんがないという場合はですね、たこ焼き自分の家で焼けますので、ちょっと慣れるまでは難しいですけども、それでもこうやり方 YouTube 載ってますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。では一番最初の話題が、この世界でも有名なたこ焼き店でございました。2つ目、東京で、まあ皆さんやはり旅行で来られる場合はやっぱり一番最初に着くのが多分成田エアポートだと思うので、じゃあ東京でいるときに、まあ、どこに行ったらこういったおもんじゃ焼き、まあ、東京の場合はすいません、もんじゃ焼き、お好み焼きがメインなんですけども、じゃあこういった店はどこにあるのかと言いますと、冒頭オープニングでもちらっと話は出てましたけれども、東京にある月島というエリアがあります。まあ、駅が月島ですね、駅が月島という駅なんですけれども、ここに行きますと、このもんじゃストリートと言われるこう道がありまして、このもんじゃ焼き、お好み焼きを売っているというか、そのお店全部中でイートインで食べれるんですけれども、めちゃくちゃ店があるんですよ。もう何十店舗、むしろ何百ぐらいあるっていうぐらいあるんですね。で、まあ基本的にどこのお店で食べても美味しいです。で、どんな違いがあるかっていうと、そのお店によってこうちょっとこう味が違うんですよね。ちょっとこうクリーミーなもんじゃ焼きだったり、具が多いお好み焼きだったり、金額はだいたい同じぐらいですよね。もんじゃ焼きですと、中に入れる具材って言いますか、なんか何を入れるかによっても金額変わってくるんですけども、例えばシーフードを入れたりですとか、チーズを入れたりとか、あとは餅を中に入れたりですとかっていうのもできます。そうするとだいたい1000円とか、まあ1000円から1500円の間ぐらいですかね。そんな感じで食べることができます。で、鉄板、グリルがあって、で、焼いていくと。で、これを食べるなら、東京で食べるなら、とかその雰囲気ですね。雰囲気をこう味わうなら、やはり、この月島が一番こう、いいのかなと思います。なぜなら、私も東京で行くとしたら、もうほぼ月島に行きます。当然上野ですとか、秋葉原ですとか、東京駅ですとか、その、大きな駅の周りには、このもんじゃ焼きですとか、お好み焼きの店、たくさんあるんですけれども、こうお好み焼きストリートっていうか、このお好み焼き、もんじゃ焼きっていう、こう、街全体で、こう、もんじゃ焼き、お好み焼きを推しているのが、この月島という駅になるので、ぜひぜひ、この駅行ってみるだけでも、こう、いろんなお店があるので、面白いのかなというふうに思います。ちなみに、まあさらにこのもんじゃ焼きの焼き方、お好み焼きの焼き方っていう話になってくると、もうこれですね、向こう1時間2時間話せてしまう話題なので、非常にあれなんですけれども、まあ今回はここまでにしますけれども、でもですね、今この話を聞いてくれている、男性の皆さん、結構男性のリスナーの方増えてきまして、男の人いらっしゃると思うんですけれども、男の人がもし日本人の女性ですとか、まあ、日本人と一緒にもんじゃ焼き、お好み焼きを食べに行くとなった時に、このもんじゃ焼きの焼き方、お好み焼きの焼き方、これは覚えておいた方がいいのかなと思います。なぜならば、日本人でも結構焼けない人が多いので、まあ、あとは、店員さんが焼いてくれたりってお店が多いので、ただ、そうじゃないお店もあるので、 このもんじゃ焼きというのは非常に焼き方が独特なんですね。なんかちらっと言うとですね、こう最初に具だけ焼いて、でこう具でこう周りに堤防といいますか、この何ですかね、ガードを作ってその中にタレを流し込む、で混ぜるみたいな、こう流れがあるんですね。なのでそれをこうマスターしているとかっこいいな、何々くんかっこいいね、しかも日本人じゃないのにそれができてしまうっていうと、もうですね、その日の飲み会はあなたは大スターです大スターってわけじゃないけど、絶対みんなすごいね、おこ、何、もんじゃ焼きも焼けるのみたいな感じのリアクションをみんなしてくれるかと思うので、ぜひぜひ、あ、もし動画かリンクか何かあればまた下に貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そんなわけで今日はもんじゃ焼き、お好み焼き、たこ焼きの魅力について語ってみました。いかがでございましたでございましょうか。今日はですね、ちょっと話を聞いているとお腹が減った方もいらっしゃるのではないでしょうか。やっぱりですね、このたこ焼き、お好み焼き、もんじゃ焼き、これはですね、もう日本の国民の食事と言ってもおかしくない。まあ焼肉、ラーメンに続いて、でも確かに友達とご飯食べ行くときに何食べるって話になるんですよ。で、何でもいいこれすいません、これ何でもいい、これまた別のエピソードでやります。この日本人女性が言う何でもいい、これは何でもいいじゃないっていう話なんですけども、まあそれは置いておいて、まあ大体じゃあラーメン行こうか、焼肉行こうか、中華行こうか、あとはお好み焼き、もんじゃ焼き行っちゃうみたいなこと結構あるので、これはですね、ほぼ日本の国民の食事と言ってもいいのではないでしょうか。まあ本当にたこ焼きに関しては大阪に感謝感激でございます。そんなわけでですね、これ語ってるとまた1時間ぐらい喋っちゃいそうなので、今日はこの辺りで終了したいと思います。今日の放送が面白いなと思ってくれた方はですね、ぜひチャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。その他にもですね、高評価、5スターレーティング、何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。はい、おかえりなさい。今日も一言フレーズやっていきたいと思います。今日取り上げる単語は3つ。1番、元日元旦。もう一回いきます。1番、元日元旦。2つ目、本場の。二つ目、本場の。三つ目、タコパ。三つ目、タコパ。この三つの単語について簡単に解説していきたいと思います。まず一番最初に出てくるのが、元日元旦。これはよく最近、ちょうど年が明けたハッピーニューイヤーだったので出てくるので、皆さんご存知だと思うんですけれども、1月1日のことを言いますよね。なんでこんな別の呼び方があるのかっていう謎な部分もあるんですけれども、1月1日、まあ結構長いですよね。1月1日何してたのですとか。なので、元旦何してたのですとか。まあどちらかというと元旦っていうふうに言う人が多いのかなと思います。元日。まあ元日でもいいですけども、でもなんか友達と、元旦どうするですとか、元旦どこ行くですとか、初詣元旦に行ったのっていう風な感じで、元旦っていう風な単語を使うことが多いのかなという風に思います。二つ目、本場の。この本場のっていうのはですね、私は本編で使っていたのは、本場の大阪、大阪が本場ですっていう風に使っていたと思います。この本場という単語なんですけれども、英語にしますと、100% 合ってるかっていうのはあれなんですけれども、authentic ですとか、the best place っていう感じで使われます。なので、たこ焼きを食べれる場所は日本では多分たくさんあると思うんですよね。もんじゃ焼きもそうですし、お好み焼きもそうなんですけれども、たくさんあるんですけれども、この very authentic なたこ焼きを食べるためには、やはり 一番有名な大阪、つまり大阪が本場、たこ焼きの本場は大阪であるっていう風な感じで使われるのがこの本場です。例えば他に何かなっていう風に考えると、例えばですね、イタリアンですよね。イタリアンとかを、例えばですね、日本はこうイタリアンっぽい、イタリアンじゃないイタリアンっぽい食べ物がたくさんあるんですけれども、イタリアにこうずっと住んでた方ですとか、やはりイタリアンの人からすると日本のイタリアンはまあフェイクですよね。なので、まあ、その人たちからすると、まあ本場のイタリアン食べたいよねやっぱりとか、やっぱり本場のイタリアンには日本のイタリアンはかなわないよねみたいな感じで使うことがあります。なのでオーセンティックなイタリアンには日本のイタリアンは勝てない。ただイタリアン、日本のイタリアンも美味しいのでなかなか捨てがたいですけれども、そんなわけで本場という漢字はこんな単語でございます。3つ目、タコパ、出ました。タコパ、省略形、これはたこ焼きパーティーのことを指します。このたこ焼きパーティーは本編でも出てきましたけれども、友達とかと家で食べたり飲んだりするときに、たこ焼きを家でこう作って、お酒を飲みながら、たこ焼きを食べながら、みんなでワイワイガヤガヤ、どんちゃんどんちゃんするのが、このたこ焼きパーティーです。なので、たこパーって言ったら、何言ってんだろうって思われる方いらっしゃると思うんですけども、これは、たこ焼きパーティーの略称で、たこパでございます。以上3つ。元旦元日。2番目、本場。3つ目、タコパ。この3つを今日はご紹介いたしました。もしわからない単語があれば、ぜひぜひ復習して使ってみてください。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。